대학원 닷짱
오케이
4月が終わろうとしています。たっちゃんおはようございます、
はい、おはようございます。早いね、うん、本当に年度の始まりでこの間入学式で親が行ける行けねえだなんて話コロナでね、まあそれがもう4月終わりだもんね。最近特に感じるよね、その年月の速さを。70超えるとあっという間だなと思って、若い頃は早く年越わねえかなと思ってたけど、どうしようもない。実は最近ちょこちょこっと ね小室圭さん、眞子さんと一緒になるとはなんねえだって話のさ、なんかほとんどその全メディアが敵対して彼をいじめてるような報道ばっかりになっちゃってんだけどね。まあそれはね、彼デジタルで物事を考えちゃったなって僕なりに思うんだけどね。ゼロか1か、つまり正か負かね、右か左か。でそのなんかこの間発表した 何十枚かの文章ってやつも、その要は人の気持ちを逆なでするような文章になっちゃってるっていうことなんだけど、まあおっしゃる通りだと思うんだよね。それはね、人ってとっても大切で、曖昧さ、つまり人の気持ち感情ってやつを推し量らないと揉め事起きるよっていうことのいいお手本になってんのかなと思って、そんなことを考えていたら、たまたま昭和34年、上皇様と上皇后様、まあ前天皇陛下と美智子さんだよね、その結婚式とそれに伴うパレードっていうやつのね、裏の話がこんな状態があったんですよって、放送の報道合戦があったんですよっていうやつを、なんかアナザーストーリーかな、テレビでやってたのね。でそれ、まあ、前にやったんだよ。でそれその時にちょっといろんなことメモしておいたんだよ。俺わーって引っ張り出してみたんだよ。そしたらその昭和34年っていうのは、テレビっていうやつがまだ走り始めた黎明期でね、テレビっていうやつ自体が。でその時は特に TBS なんていうのはラジオ東京テレビと称してたんだよね。まあ NHK が TBS、日本テレビっていうのはまあ最初の頃できて、その後にテレビ朝日っていうのは、教育なんとかっつったんだよ。 NHK の教育テレビみたいな名前だった。であとフジテレビはまあその結構は遅くなったんだけどね。その皇太子のご成婚の時に、実は NHK が中村芽衣子、まあ今の人言ってもわかんない、神津義行っていう物書き作家と中村芽衣子って夫妻が、そのパレードの道なりにそのゲストとして出た NHK の。で、その時にね、中村芽衣子がね、当時すごい有名な人で、中村芽衣子が、要は今私は目の前で、その皇太子殿下の、当時皇太子だから、皇太子殿下 の結婚のパレードに接していると。ですぐそこの目の前にはね、身近な、こんな身近な場所でね、そのお二人が私たちの前にいらっしゃると。でこのお二人はね、ぜひこれから先も我々庶民の身近なところにいてほしいっていう、その感想を述べてたの、テレビの中で。でそれはやっぱり皇室ってやっぱり国民にとってはそれなりの意味があるんだよね。みんながそれを崇め奉るっていう部分も正直持っててさ、それに対しては反抗する人もいっぱいいるんだけど、でもまあ皇室ってなんだ。だから今の小室さん、もう少しその人としてみんなに祝福を受けるようなね、感情を考えたものを喋っていかないと今後大変かなって思うことが一つ。それから今の報道合戦ってやつがね、要はどこを通るのかっていうことをいち早く知れば、報道としてはその陣取る場所っていうやつがいいとこ陣取れるじゃんね。ところが、ご成婚パレードの道順っていうのはどこを通るのかっていうのは2ヶ月前の発表だということなのね。であれ4月の10日がご成婚記念パレードだったのね。だから2ヶ月前って言うとやっぱ2月じゃんね。でその時にね、 TBS のディレクターの鈴木茂雄さんっていう方がいらして、もう今もう80、70過ぎ80になるんだけど、その当時若いね。 でその報道に関係してたもんだから TBS のね、しょっちゅうあの頃砂川事件だとかね、いろんな事件が起きてたの。戦後まだ十何年しか経ってないもんだからね、戦前を引きずってた戦後なんだよ。でいろんな事件があってね、で警視庁の警備のやつとその取材に行くもんだから仲良くなってたっていう裏事情があって、でたまたま仲のいい人が何人かできて、でたまその鈴木慎吾さん警視庁に取材にちょこっと他の県で行ったら、なんか図絵みたいのをその人が書いてたもんだから、 なんですかこれって言ったら、ん、例のさって、まあはっきり言わない、例のさ、例のって例のですかって、そうだよって、ドキンとスクープだ、これチャンスだ思ったんだって。それでまあ実はその例のものって俺知りたいなって言ったら、そうか、書き損じしまったって捨ててくれたんだって
ドラマだ
ドラマで、それを拾ってきて、いち早くコースを皇居を出発して東宮仮御所まで行く。でそれが何十キロかあるんだ。でそこをね全部先に分かったんだって。でどこにあのカメラを設置、ポイントは何かしか抑えちゃったんだって。で一番その TBS としては直線で何百メートルかっていうやつを神宮外苑前、そこでこうちょうど正面から撮るところを陣取ることができて、それをまず選んで、でさらに左右にもその自分たちがカメラを置くようにって撮ったんだけど、まあやり取りする中で、まあ、NHK に一つ場所を譲ったんだって。そしたら NHK はその時のカメラマンが志田良邦夫さんって言うんだけど、彼の概念はこれは記録に残さなければならないと。記録に、要はみんなアップを取りたがるわけだよ、美智子さんのアップを取りたがる。ところが彼は、志田良さんは有名なカメラマンで、これは記録に残さん、一切アップを取らなかったんだって。彼が該当した流れをずーっと、それも昔の西部劇のあの動向撮影、要は昔の映画の西部劇でホロワシが走っていくと、そこにこっちもカメラを動かしながら、その臨場感を、それを映すために木枠でカメラが滑るような台を何十メートルにわたって作って、それが当時800万かかった、NHK の、その全中継予算が1000万だったから5分の4で、それをそのカメラを走らす木枠を作った、何メートルか上に持ち上げてカメラを乗っけたトロッコみたいなやつを走らすわけで、
人が昔撮った時の現場みたいですね、
みたいに。そうなんだ、それをやったんだって。で当時のその全中継予算が NHK が1000万、 TBS800 万、日本テレビは550万だったって、うん、で、あ、テレビ朝日とフジテレビはおのの TBS と日本テレビの方へ乗っけてもらったっていうんだね、うん、でまあその日本テレビは牛山純一さんっていう、それがもうテレビの鬼って言われた人で、その人がアップを取れと、日本テレビは。で結局アップを取って、でその時に日本テレビはあのちょうど青山学院前の通路にこうちょうど馬車が曲がって入ってくる、うん、あそこ狭いもんだからね。でその時に、最初日本テレビは富士銀行の屋上から撮ろうと思ったんだけど、よりによって考えて、ここじゃアップが取れねえと、場所変えろ、当時の場所今みたいな機械で変えるわけじゃない、人力で変える重いんだ。でその変えていく中で、美智子さんの国民が一番みたいな美智子さんの笑顔だ、アップ取れっていうこと で結局アップが取れる場所に、でその時に何ディレクター任されたのが渡辺みどりさん、当時24歳日本テレビだよ。それがなんとアップを取るためにはどうしたらいいかって考えた。美智子さんは精神女子大学でキリスト教で、で青山学院も切る人よ、じゃあ青山学院の学生さんに頼んで、車列が通る時にハレルヤを歌ってもらったって、ハレルヤハレルヤ、そうだ美智子さん、案の定その渡辺さんの考えた通りにニコって笑って、そっちをずっと見てくれたって。だからその左右で撮るわけだから、当時の皇太子を撮る人と美智子さんを撮るがって、要は左右だからさ、どっちか偏っちゃうわけだよ、二人撮ってるにしてもさ。美智子さんが座る側にハレルヤを歌って撮ったって逸話があってね、報道って面白いなって思うのは、最終的にはその要は早く情報を得る、それから正しい情報、そして伝えるのは何かってことを考える。今そんなこと考えてる人いねえんじゃねえのかと思っちゃうんだよね、どうかね。